ただいまから旧約聖書申命記4章7節から14節までを通して幼児のしつけと親子礼拝と題して赤井牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
おはようございます。この510番を歌うと幼い日の父や母の姿がいつも浮かんできます。何十年も前の建て替える前の自分が生まれ育った我が家のいろんな場面が浮かんできて、私の中にはパワーポイントのように我が家の様子がいっぱい浮かんできて、母の姿、父の姿、そこにいる自分の幼い時の姿があります。きっと皆様にもそういう一人一人にそういう思いがあろうかと思います。親孝行したい時に親はなし、この言葉は昔も今も本当だと思います。今ある父母に深く感謝を覚えるとともに、先に行った方々を心に記念する日でもありたいと思います。今日は父母感謝礼拝として恒例の礼拝の中でこの申命記を選びました。幼児のしつけと親子礼拝という題にしましたが、聖書、旧約聖書の時代の中でイスラエルは長い間エジプトを脱出した後、40年間幕屋を礼拝の場所として過ごしました。その幕屋が私たちの日本の神社のルーツであるということを、この頃いろんな資料で私たちは気づくようになっています。ダビデ王が準備をして、その子ソロモン王が神殿を建ててから、なおさらこの幕屋の後は神殿で礼拝が捧げられました。アラノの時代も約束の地に入ってからもモーセであるとか、王国時代になって律法学者エズラやヨシャパテ王たちが主の教えを述べたり告知したりするときは、会衆はみんな家族で集まって聞き入っている様子が聖書に記されています。新約聖書を見ればイエス様がお話しされているのを大人も子供も一緒に集まって聞きました。時々子供たちが来るのを弟子が邪魔しようとして、帰ってイエス様にお叱りをいただいています。ですからクリスチャンや主を求めている、まだクリスチャンになっていない方も含めて、家族がみんな揃って集まって主の宮に集まり、一緒に礼拝を捧げる姿はとても素晴らしいものです。7節8節にあるように、このような神を持つ偉大な国民がどこにあるだろうか。正しい掟を守って定めと持っている偉大な国民が一体どこにあるだろう。イスラエルの民に対する誇りを持つ自覚を呼びかけています。これは私たちクリスチャンがこのように誇りを持つように、礼拝を捧げるものとして誇りを持つように言われているのではないでしょうか。日本ではまだまだマイノリティ、クリスチャンはマイノリティです。しかし私たちは偉大な主の民であることをしっかり心に誇りを持って覚えればいいんじゃないでしょうか。 最大時の私たちの群れは、大人と子供が一緒に礼拝を守ることをとても大事にしてきました。教会の歴史の中でも、初代教会からヨーロッパの教会の歴史は、家族で共に礼拝を捧げるということが普通だったんです。宣教師が母国アメリカでもそうでありますが、日本に福音を伝えた時、日本のプロテスタントの教会は戦後、大人だけで礼拝を守るような傾向があります。これは本来の姿ではありません。今言いましたように、旧約聖書、新約聖書の世界、2000年間の教会の礼拝の姿は、大人と子供が一緒に礼拝をしてきたんです。第二礼拝の方は、子供たちが教会がこの時間に大人が礼拝を守るということで、やむなく並行して行われています。今日も申し上げました、それを当然なことだと思わないで、いつか一緒に第三礼拝で親と子も一緒に出れるようにお祈りしてください。子供は教会学校だけで礼拝をしたつもりにならないように、そんなことをお話をしました。第三礼拝に出ていらっしゃる皆様方は、非常に幸いなこの状況に置かれていると思います。まだご主人がクリスチャンではなく教会にいらっしゃらないので、急いで礼拝終わって帰らなければならないという中で、やむなくそういう状況にある方々を温かく見守りたいと思います。でもやっぱり一緒の礼拝をということで、教育部門が考えて、親と子の触れ合い礼拝というのを、まあ3ヶ月に1回ほど持つようになったのは、そういう意図も一つには込められていると思います。とは言いましても、家族で礼拝を一緒に守るのは、若い夫婦にとってはなかなか大変なことです。子供を一緒に連れて出席するのは気苦労が多いです。手間がかかります。私もそんな時期がありましたが、まあ、牧師としては家内に一切それをやらしているとか、やらせなきゃならないという、そういう負担がありますね。心の負担があります。そばに一緒に父親として子供のそばに座っていてあげれないということがあります。赤ちゃんの時は泣いたりしないかというのは気になりますし、血離れすればするで行動が活発になったり、自己主張をし始めます。とても落ち着いてお話が聞けない。だから若い夫婦、特に母親は、子供がもう少し大きくなるまで礼拝を休みましょうと考えたりしがちです。ところが、まあ今日も第二礼拝の後第三礼拝と行き来して、前の前庭が、幼児広場がいっぱいになっている姿を見ると、本当に感謝ですし祝福だと思います。お母さんだけがクリスチャンで、お父さんはまだクリスチャンではないというケースでは、日本ではとても多いですから、まあ無理もないことです。1時間以上子供と一緒に落ち着いて礼拝を守るということはとても望めないことですが、なんとか教会に出席しようとして来られる方々を本当に歓迎したいものです。ですから、 私たちの教会ではそれを日曜日だけではなく日頃お母さん教室、それを取り巻く子育て支援のプログラムをいろいろ準備して、そして子どもがお母さんと一緒に、あるいはお父さんと一緒に礼拝できる状況を生み出そうと協力しているんです。なんでそうしなければいけないのか。実はこの親と子の礼拝を通して子どもは大切な知恵を身につけていくんです。それは子どもの一生の宝で財産になります。そのことを今日御言葉で味わっていきたいと思いますが、説教の用紙のアウトラインの初めのところを今お話をしました。この後まず主を恐れること、礼拝することを御言葉で教えられます。お読みいただきました申命記モーセの説教の4章の10節、ここに私を恐れることを学びとあります。主を恐れることを学びなさい、ね、実は旧約聖書の中でソロモンの箴言と言われている格言集、その一章の七節をアウトラインに書き出しましたが、有名な言葉です。主を恐れることは知識の始めである。愚か者は知恵と訓戒を蔑む。これは暗記して覚えたらいい言葉ですね。主、知識とは何か。主を恐れることである。それが知識の始めであり根幹です。今は日本の教育の一番の欠点はこれであると言えるでしょう。主を恐れることを知らない、しない、いや否定するんです。宗教教育を否定するんです。宗教教育を軽んじるんです。特にオウム真理教のあのサリン事件以来そういう傾向があります。何も私たちは宗教教育することを片身の狭い思いをすることはありません。公立教育が、公教育がいいと言いますが、公教育はこの点でよくありません。公教育志向のクリスチャンはこの点は考えるべきです。なぜ教会が学校しているのか。公教育にない宗教教育をできるからです。これは私たちの権利です。憲法で保障されています。なぜそれを公教育はしないのか、そう思いませんか。我々は憲法が聖書ではありません。聖書が元です。聖書に基づくあらゆる性の領域を、文化を形成すべきです。公教育志向を改めなければなりません。学歴偏重を考えなければなりません。それが戦後日本をダメにしてきた。官僚もそうです。政治家もそうです。高学歴社会に何者ぞ、その気概を持たなきゃならない、そう思いませんか。私はそう思います。今日の一番大事なことは主を恐れること。それが知識の始めです。主を恐れなくして何が教養か、そう思います。御言葉を信じる、神の言葉であると信じるなら、これを本当に心に留めるべきです。さて、家庭で両親に聞き従うことからそれは始まります。主を恐れ慎み敬うことを家庭で習うのです。教会の 礼拝の中では自分の親だけではなく、そこに集まっている他の家族の人々を通して、目にこそ見えませんが、そこにおられる尊いお方を自覚し、そのお方を恐れ敬い、心を低くして従うことが身につくんです。それはもう空気のように肌で感じるんです。皮膚を通して感じるんです。だから母子室でいないといけないというのもありますが、できるだけこちらへ来てこられるというのはそういうことかもしれません。今の時代はですね、経験という言葉はもう死んだ言葉になっていますね。今日説教用紙のこの死を恐れることの2番目に、新約聖書のテモテの第一の手紙4章7節を書き出しました。俗悪で愚にもつかぬ空想話を避けなさい。進化論なんてそうですよ。俗悪で愚にもつかない空想話、何の科学的根拠もないのに、これが科学だと言って教え込まれて教え続けている、空想話です。むしろ経験のために自分を鍛錬しなさい。経験のために作り主の神様を恐れかしこむ、敬う、このお方にお祈りをする、それを鍛錬しなさい、鍛えなさい。ここで経験というこの字は自分で書くとね、皆さん今どうぞよく見て覚えてください。書けそうですね。あまり使わないんです。経験とか畏敬という言葉は私たちなくしてはならない言葉だと思います。私たちが体験したり何かを身につける、味わうという、生活の中で味わうという、あの経験エクスペリエンスではなくて、死を恐れかしこむ、この言葉をですね、本当に私たちはこういう父母感謝礼拝や日頃の教会生活で身につけたいと思います。信心と言ったりしますが、訳しすることもできますが、この信心だとですね、イワシの頭も信心からなんて言葉もありますように、これじゃ困るんですね。イワシの頭はいくら拝んでもダメなんですね。作り主のただ一人と生きておられるイエス・キリストの父なる神様、しかも神は愛であると聖書が言っているように、ここに愛があると十字架のアガペの愛が教えているように、ただ一人の、しかも父御子御霊の三位一体のお方の前で慎み深く頭を垂れることが経験という持つ意味です。新約聖書ではパウロの弟子テモテやテトスがよくこの言葉を使います。主を恐れることが知識の始め、初めの知識、第一の知識、知恵である。それによってもたらされる徳が経験です。このことを私たちはまず、このモーセの私を恐れることを学び、それを心に留めたい。それは礼拝の場でできるんだということです。では十節をもう一度見ていただいて、後半、また彼らがその子供たちを教えることができるようにという、その前にこの 民を私のもとに集めよとありますね。十節の改革後、ホレブというのは実戒を授かった、モーセが実戒を授かったシナイ山のこの別名ですね。あなたの神主の前に立った日に主は私に仰せられた、民を私のもとに集めよと、私とあります。私は彼らに私の言葉を聞かせようと。しかもそれによって彼らが地上に生きている日の間、私を恐れることを学び、私私私私と強調されるこの主なる神様のことを私たちは学ばなければならないと思うんです。礼拝の中心、それは私と言われる主なる神様です。私のもとに集めなさい。今日私たちはこのお方の前に集まってるの。この方を尊いとし大切と考え、目も耳も心も自分ではなくこのお方に向かって集中します。そうすると何が起こるか、このお方のお言葉に集中します。そこでは食べません、話しません、つまり大声で喋らない、叫ばない、歩き回らない。今私たちがしていることです。これはね、子供にとっては三つの我慢になります。大人はできます。でもこの頃はそれができないからなかなか礼拝に来れないということがあるかもしれません。つまり大人が子供っぽくなってるからかもしれません。集中できない、大人が増えている、食べない、話さない、歩き回らない。これはしかし子供は大変ですね。みんな違うし最初からできません。健康、成長、もういろんな子供の個性上、あるいは発育盛りですから食べたり飲んだりしなければなりませんが、死の御子を除けば食事は食卓で食事の時間にすべきです。礼拝、おやつも大事ですが、礼拝の時は最小限のものにとどめるべきですね。おとなしくさせるために食べ物を与えるというのはやっぱりどっかおかしいのではないでしょうか。お話もそうです。どうしても話さなければならないこともあります。でもそばにいるお父さんかお母さんに聞こえればいいんですから、周り中教会礼拝の全部に話さなくてもいいわけです。か叫ばなくていい、そっとささやきかけてお父さんお母さんがそれを聞き取ってあげる、そして適切に答えてあげれば用が済みます。子供には叫ぶ必要はないよ、大声で話す必要はないよと言ってあげればいい。乳幼児の時に絵本や音のしないおもちゃや塗り絵やいろんなものを工夫して用意してあげる、これは大人の親の工夫ですね。じっとしているのが退屈で苦痛に思える時だってあるわけですから、まあ抱っこしたり膝に乗せたりしてあげたらいいんですよね。腕の届く範囲でお父さんかお母さんの間か隣か、そういう範囲で折れるようにしてあげる。羊だってそうです。柵の中でそこまではどこ自由に行けますが、そこを乗り越えて出ると危険だから、放し飼いでもちゃんと柵がある。幼児の限界はどこまでか。礼拝堂の中全体を動き回るようなことは する必要がないわけです。でも肝心なことはもう一つあります。礼拝は演奏会や音楽会ではありません。ですから静かなことは大事なことですが、子供が来にくい、子供を連れて来にくい雰囲気を持つべきではありません。みんなで温かく協力し合って目標を目指すべきであって、失敗することがあったり繰り返し繰り返し何度でも教えることが必要ですから、難かったり騒ぎ出したらちょっと席を外して話をして約束をしてまた入ってくればいいんです。周りは温かく見守るべきであって、立法的に非法的に裁かない、これは大事なことで、私たちはそんなことを大事にしてきました。それが親と子と一緒に礼拝を守るために子供に我慢させることと親の工夫、それは私のもとに集めようというこのお方に集中することによってです。そうすると最初に言ったように本当の第一の知恵がつくんです。でもそれはもうお気づきでしょうが、教会の礼拝に出席するときだけそうしようと思ってもできっこありません。毎日の生活の中で祈りも礼拝も家庭礼拝も全然ないのに、いきなり教会でさあ礼拝しましょう、行儀よくしなさいと言ったってそれは無理です。普段家の中でそういう雰囲気を味わわせてあげることが大事だし、自由であってもルールがあって親の権威のもとにそれはいけませんという、ちゃんと歯止めが効く、ブレーキが効いている、そういうことがあるとできます。お客様がおろうがなかろうが、それはいい、それはいけないというお父さんとお母さんの教えのもとで聞き従わなければならないことは聞き従う、自分が家の王様ではないということを子供はちゃんと身につけなければなりません。ですから家では両親に聞き従う、教会では目に見えない主なる神様に聞き従う、御言葉に聞き従う、これは一つのことですね。家でのしつけ生活と教会での礼拝は一つのことです。いやー、そんな小さい子に教えることができますか。そうです、教えることはできます。いえ、教えなければなりません。教えるのは誰ですか。親です。10節、彼らがその子供たちに教えることができるように、その子供たちに教えることができるように。9節後半、あなたはそれらをあなたの子供や孫たちに知らせなさい。これがそういうことでしょうか。おじいちゃんおばあちゃん、教会の牧師をはじめ、教科学の先生、あるいは信者さんたち、みんなが死を恐れ、通信深く尊敬することを教えてくれます。動物でも訓練や調教を受けると本当にびっくりするぐらいいろんなことを身につけます。人間は三つ子の魂100までと言われるように、幼い時からそういうものを身につけることができます。特に世界の中心に敬うべき尊い方がおられ、その方を大切にしなければならないという初めの知恵は、3歳ぐらいまでに習っておく必要があるんです。これがないので日本は混乱してるんです。戦後教育の問題です。 聖書は繰り返し親が子を教えるように命令していると言いました。それを教会で共にしているんです。だから教会は教会学校を持ち、それだけではなく幼児教育の場を持ちます。これを教会が幼稚園するんですかと、教会がしないでどこがするんですかということです。教会から始まったんだから、我が子だけではなく子供のない方々も、子育ての終わった方々も、こういう働きで教育館建設やいろんなことに参与しておられることは、本当に素晴らしい主の技に共に預かっているということでしょうか。そういう最大寺の教会の兄弟姉妹をとても私は尊敬しています。プリ・サムエルは1歳半から、今では2歳ではなく1歳半からこの上で毎日のように幼子がお母さんから、最初は一緒、だんだん離れるようになって、自分でするのを楽しむようになり、その集中する姿を見て親はびっくりします。ああ我が子がこんなになってるというのを見て、ああこういうことを教えてくれる、成長させてくださるサメル幼稚園に入れたいと言って、満3歳になると今では入っていきます。お祈りもそうです。ごく自然にお祈りをし、主を恐れることを身につけます。では4章の13節を見てください。ここに主はご自分の契約をあなた方に告げて、それを行うように命じられた等の言葉である。主はそれを2枚の石の板に書き記された実戒です。等の言葉、5章の7節から、それがずっとこんなの続いてるんですけど、5章の7節から順番に出てきます。申命記5章7節一緒に読んでみましょうか。はい。あなたには私の他に他の神々があってはならない。これが第一回です。私の他に神はない、私がお父さんね、私がお母さんで他にはないよ。もっといいお父ちゃんお母ちゃんいっぱいいるからねって親が言ったら、それは何の謙遜でもありません。その辺の謙遜の履き違いを鳩山さんはやってるから、沖縄でもいろいろ物議を醸しているんです。謙遜はいいんですが、やっぱり親は親の権威、総理大臣は総理大臣の権威で言うべきことはあるでしょう。他の神々あってはならない、これは独断でも偏見でもなく神様だけの権威です。第2回8節あなたは自分のために偶像を作ってはならない、神ならぬものを形を作る、目に見えないお方を形にしてこれを拝んではいけない、これは2番目です。3番目は11節主の御名を乱りに唱えてはならない、心にもないのにペラペラと神様神様と言うな、言われな、これがそうですね、神を侮ってはいけない。12節安息日を守ってこれを聖なる日とせよ、7日目の土曜を安息日として守ってきましたが、要は礼拝のために一日聖別するということで、イエスの復活の後はクリスチャンは、教会は初代教会からこれを日曜日に礼拝の日として捧げてきました。ユダヤ人は文化としてこれをなお守ってもよろしいかと思うんですが、やはりここに私たちは死の日を守って礼拝者としています。日曜日はだから休みの日になったんです。寝て曜日でも休もう日でもなく、 主を礼拝する日です。では次の16節、あなたの父と母を敬え。これが今日の父母感謝礼拝の元ですね。何時の父と母を愛せよ、敬え。これは本当に基本的な教えです。17節から21節まで、殺すな、姦淫するな、盗むな、偽証をするな、隣人の妻をむさぼるな、前半4つが神に関する教え、後半人に対する対人関係の教え、真ん中に神の教えを、契約を子供に教えるために父と母が神の権威で立てられている。だからあなたの父と母を敬えがこの間に入っている。お父さんの力が強いから、お父さんの力が強いのは虐待のためではない、お父さんの収入が多いからでもない、お父さんの学歴の問題でもない、ましてお母さんのあれやこれやの能力ではない。神様から、神の教えに従って我が子を教えなさいという、その務めを果たすゆえに親は親として尊いのだ。だから親が神の御言葉を学び、礼拝者として神を敬虔に恐れ敬わないで、何が親かというわけですね。この辺が私たちが考えなければならないことであります。今日このように幼児のしつけは本当に礼拝を共に親子で守るところに、まとまって礼拝するところにそれがあり、それをそこに向かう家庭生活だということを申し上げたい。このことを本当に思います。私ね、今草食系だとか肉食系だとかいうことをよく言われて、最近は草食系でいいとか悪いとか言われてますが、私はどっちでもいいと思ってます。そんなことはどっちでもいい。聖書はどう言ってるか。聖書は肉食系がいいとも言ってない、草食系がいいとも言ってない。どっちかといえばイエス様は柔和な方です。でもイエス様はいざとなったら宮清めで祈りの家を商売の場所にしていると言って、あの屋台をひっくり返したお方です。聖なることのためには一人立つというところがあった。草食系でもいざとなったらそういうところを見せないとダメだし、出世とかそんなのはいらないけど、神様のためには一人立つ、やっぱりそれがないといけない。肉食系でも自分の立身出世のためにだけ頑張る、そんな肉食系は聖書の教えではない。両方個性はあるでしょうから、両方のタイプがあってもいいでしょうが、両方清められなければいけないし、両方が持たないといけないのは、神を恐れ人を愛し人に仕えるということです。私が来たのは人に仕え自分の命を与えるためです。草食系であろうと肉食系であろうと、自分の命を与えるほどに仕える、これが公教育で教えられていない。私たちはそういう上辺の草食か肉食かということで踊らされないで、情報に惑わされないで、本当に命がけで主を愛し人を愛し神を恐れ人を愛する、そういう使えるイエスの十字架の愛を、十字架の上で死んでくださるほど罪人を愛してくださる、そのしてるをくださるほどの神の愛を覚えつつ愛されているもの、それを 子供たちにしっかり仕えていきたい、この方を共に礼拝していきたいと思うのです。6章7節を読みましょう。6章の7節ではご一緒によろしいでしょうか。はい、これをあなたの子供たちによく教え込みなさい。あなたが家に座っている時も、道を歩く時も、寝る時も、起きる時も、これを唱えなさい。いかがでしょうか。これを詩編の記者は34編でこう言いました。来なさい子たちよ、私に聞きなさい。主を恐れることを教えよう。お祈りします。神様、日頃ご労をくださるお父さんお母さんたちに、子供たちが感謝を覚える時で日でありますこと、今そのような思いを表してくれたことの上に感謝します。また年老いた父母を敬い愛し仕える、そんなどうぞ思いに私たちをどうぞ導いてください。先に世を去った父母を忍び感謝し、この父母をくださった神様の愛に感謝するものであらしてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。